自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その1、自分の本音を聞こう。自分に正直に生きよう。やりたくないことをやっている。自分を騙しながらやっている。無理をして頑張っている。そんなことはありませんか？もちろん仕事ではやらなければいけないことがあって避けられないこともあるでしょう。お金をもらっているからには責任感を持ってやらなければいけないことがあるのも事実です。しかしその一方で自由に選択できることもあるはずです。生活を振り返ってみると流れや雰囲気でやっていることが意外とあるのではないでしょうか。仕事だから、昔から続いていることだから、なんとなくそういう雰囲気だから、時には自分に嘘をついてやっていることもあるかもしれません。しかしそれで本当にいいのでしょうか。私たちは今自分の人生を生きています。あなたも自分の人生を生きています。一度しかない人生ですから、きちんと自分の本音を聞き、もっと自分に正直になることが大切です。自分の本音に耳を傾けてください。あなたにはきっと本音があるはずです。本音は心の小さなつぶやきなので、しっかり意識しないと聞こえません。疲れた、休みたいと思ったら無理をせず素直に休みましょう。読みたいと思った本を見つけたらすぐ買って読み始めましょう。やってみたいと思う習い事を見つけたらすぐ申し込んで始めてみましょう。行きたいと思う場所があればすぐ旅の計画を立て足を運んでみましょう。その気になれば今すぐできることもあるはずです。自分に嘘をつく必要はありません。人生の主役は自分なのですから、もう少し自分の気持ちを優先していいのです。仕事の都合でやらざるを得ないこともありますが、その中でも選択肢があってできることもあるはずです。すでに正直に生きているなら、これからもその姿勢を大切にして生きてください。自分に正直になると気持ちが明るくなり、楽しい時間や有意義な時間を過ごせます。一方でやりたくないことがあればやめてもいいのです。行きたくないと思う飲み会があれば断りましょう。この仕事を続けたくないと思うことがあれば異動願いを出してみるのも一つの方法です。思い切って辞める、転職するという選択肢もあっていいでしょう。本音と正直は自分らしい人生を送るために欠かせない要素です。自分の本音を聞き、自分に正直に生きましょう。自分の本音を聞くことでやりたいことが見えてきます。自分に正直に生きることで自分らしい人生を送れるのです。まとめ、自分の本音を聞き、自分に正直に生きる。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その2、人から影響を受けることはあっても流されてはいけない。友人から結婚報告を受けることがあるでしょう。独身の人なら私もそろそろ結婚しないといけないのかなと思うかもしれません。焦る気持ちが生まれます。先を越されたような感じがするのです。会社の同僚が一戸建てを買いました。アパート暮らしの人なら私もそろそろ家を買わないといけないのかなと思うかもしれません。羨ましい気持ちがあり影響を受けるものです。ここがポイントです。こうした話を聞くとつい影響を受けそうになります。人が結婚したり家を買ったりするとつい影響を受け、自分もそうしないといけないのかなと思ってしまいます。先を越されたような感じがあって焦る気持ちが刺激されます。また羨ましい気持ちもあって追いかけたくなることもあるでしょう。しかし同じようにする義務はありません。変に意識して同じことをする必要はありません。優先すべきは自分らしさです。人は人、自分は自分です。あくまで自分の生き方を第一に考えることが大切です。もともとそうしたいならそうすればいいですが、だからといって流されないことです。人に流されて行動することほど怖いことはありません。変に流されると違和感がある、こんなの自分らしくないとなり、後になって悔やむことになります。もちろん気になること自体は悪いことではないし、あって当然のことですが、くれぐれも流されないようにしてください。大切なのは自分はどんな生き方を望んでいるのかです。結婚したくないなら結婚しない生き方もあります。もちろん結婚したいなら結婚すればいいですが、したくないなら無理にする必要はありません。そういう生き方もありです。家が欲しくないなら家を買う必要はありません。もちろん家が欲しいなら家を買えばいいですが、欲しくないなら買わないという選択肢がベストです。一戸建てでなければ幸せになれないというのは大きな誤解です。一生アパート暮らしでも幸せに暮らしている人は大勢います。友人が結婚したから、同僚が家を買ったからはあくまでその人の生き方です。人は人、自分は自分です。自分には関係ありません。おめでとう、よかったねと笑顔で祝辞を伝えるだけでいいのです。時には親がああしろこうしろと言ってくるかもしれませんが、あくまで自分の人生は自分が主役です。誰かに流されたり無理強いされたりすることはありません。人の生き方は自分に関係ありません。優先すべきは自分の生き方です。心の声を大切にし、自然体でいきましょう。まとめ、人から影響を受けても流されず自分の生き方を大切にする。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その3、いいなと思った自分を信じる。 いいな、と思ったことに運命を感じる。決断を早くするにはどうすればいいのでしょうか。行動力を上げるにはどうすればいいのでしょうか。それは、いいな、と思った自分を信じることです。日常生活の中で、いいな、と思うものに出会うことはありませんか。本屋で本棚を眺めていると、いいな、読んでみたい、と思う本を見つけることがあるでしょう。そこに運命を感じてすぐ購入しましょう。レストランでメニューを見ていると、いいな、食べてみたい、と思う料理が目に留まるでしょう。そこに運命を感じてすぐ注文するのです。難しく考えません。軽いノリでいいのです。高額商品を買うとなると別ですが、日常的な買い物なら難しく考えないことが大切です。そうすれば決断が早くなり行動力も上がります。いいな、という心の声は小さい。心の中でぼそっとつぶやく程度なので自分でも聞き逃すことが多いのです。少なくともいいな、と思ったのは間違いありません。ピンと反応したのは自分にとって求めている何かがあるということです。その感覚はヒントになります。そこでたまたま出会ったことも、パッと目に飛び込んできたことも一つの運命です。例えば今あなたはこの記事を読んでいます。きっとタイトルを見ていいな、読んでみたいと思ったから読んでいるはずです。それでいいのです。今のあなたに必要な内容だということです。その軽いノリとスピード感を大切にしましょう。それが自分に正直になることでもあります。深く考えることはありません。むしろ深く考えないのがいいのです。軽いノリだからこそスピードが生まれ直感的な行動ができます。まとめ、いいなと思った自分を信じて即行動に移す。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その4。あっという間と感じるのは充実した時間だった証拠。あっという間の2時間だったね。あっという間の3時間だったね。そんなことがあれば喜んでください。充実した時間を送った証拠だからです。頭で考えなくても心が反応しています。人は楽しいと感じているとき時間の流れを早く感じるようになっています。2時間や3時間などのまとまった時間でも短く感じられるのです。面白い小説を読んでいるときも時間があっという間に感じます。映画を楽しんでいるときもあっという間に感じます。好きな人とのデートもあっという間に感じるものです。楽しいと目の前のことに没入します。その瞬間、時間という概念が薄れるため、結果としてあっという間に感じられるのです。逆につまらないと感じるときは長く感じるものです。退屈な授業は時計が気になって仕方ありません。たった1時間でも異様に長く感じます。時計を見てはまだ5分しか経っていないとため息をつくのです。時間の流れ方があまりに遅いので時計が壊れてるんじゃないの、と思ってしまうほどです。充実した時間だったかどうか頭で考える必要はありません。心の反応でわかります。あっという間という感覚がすでに充実した時間だったことを証明しているのです。あなたが日常であっという間に感じるのはどんな時でしょうか。自分にとって好きなことを見つかるヒントがあります。そしてそうした時間をもっと意識的に増やせば充実した人生にもつながっていくのです。まとめ、時間があっという間に感じたら充実した時間だったと気づく。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その後、人を応援するのもいい。自分を応援するのはもっといい。野球やサッカーなどスポーツ観戦では応援がつきものですね。テレビを通して応援する人もいれば現地に足を運んで応援する人もいるでしょう。応援することで選手はパワーをもらいます。応援するのが好き、応援するのが趣味という人も多いでしょう。もちろん選手を応援するのはいいのですが、その一方で大切な応援相手を忘れていないでしょうか。自分への応援です。選手を応援する一方で自分への応援をすっかり忘れている人がいます。選手への応援ばかりに気を取られ自分への応援を忘れていませんか。自分はスポーツ選手ではないと思うかもしれませんが、そうとは言い切れません。選手はスポーツというフィールドで戦っていますが、自分も人生というフィールドで戦っています。自分も人生を一生懸命生きる選手です。分野は異なっていても、やるべきことに一生懸命という点は同じです。仕事、勉強、人間関係など、自分の人生でも一生懸命になるべきことがあるでしょう。人を応援することも大切ですが、自分を応援することも忘れないでください。頑張る自分も応援に値する存在です。自分を応援すれば、やる気が湧いたり、ますます元気になったりします。応援は人からされるものと思われがちですが、自分で自分を応援することも大切です。頑張れ、自分。無理しないでいこう、自分。リラックス、自分。今が攻める時だ、自分。いろいろな声を自分にかけ、自分を元気づけていきましょう。自分の背中は自分で押すのです。誰かに応援してもらうのを待つのではなく、どんどん自分で自分を応援していってください。うまくいかない日があっても、落ち込む日があっても、自分だけは自分を見捨てないでください。自分を応援することで気持ちが奮い立ちます。 自分こそ世界で一番大切な応援相手なのです。まとめ、自分への応援も忘れない。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その6。ピンときたらやってみる。ピンと来なくてもやってみる。ピンと来るものがあればぜひやってみましょう。ピンと来たということは気になる、興味があるということです。自分の中で何かが反応しました。書店でピンと来た本があれば買えばいいし、映画でピンと来る作品があれば鑑賞すればいいのです。もともと興味があるのならきっと楽しめるでしょう。どんどん近づいてみることで運命が変わるきっかけにもなるのです。ではピンと来なければスルーするのが良いかというとそうとも限りません。ピンと来なくてもあえてやってみることも大切です。例えば料理です。最初はピンと来なくても実際にやってみてからピンと来ることがあります。いざやってみると楽しい、面白い、自分に合ってるとなりすっかりハマることがあるものです。見た目だけでは判断できず実際にやってみて初めてわかることもあるのです。ピンと来ない映画であってもあえて鑑賞するのもありです。勧められたから、最初に目に入ったからというふわっとした理由で鑑賞してみるのもいい。鑑賞を始めてから見てよかったとなることは少なくありません。何も期待しないで見た映画が運命を変えることもあり得るのです。あなたには日頃仲良くしている友人がいるでしょう。出会った瞬間、ピンと来て仲良くなることもあれば、最初は特に何も感じなかったものの、後から仲良くなることもあります。見るだけ、聞くだけ、知るだけではわからないように、やってみないとわからないこともあります。こうした意外性は世の中にたくさんあります。それはどこに隠れているかわかりません。まさか、こんなところに。意外な発見は意外なところにあるものです。だからこそ、ピンと来なくても、宝探しをするような感覚で近づいてみることは大切です。ピンとこないけど、ものは試しにやってみようという感覚を大切にしてください。これがチャレンジ精神です。うまくいかないことや期待外れを恐れず楽しんでいきましょう。当たりか外れかは引いてみないとわからないのです。新しい世界はピンときた先だけにあるとは限りません。ピンとこない先にも新しい世界があるのです。まとめ、ピンとこなくてもやってみる。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その7。人と会うときは人生が変わるかもしれないと期待しよう。本を読むときも人生が変わるかもしれないと期待しよう。人と会うときはドキドキしますでしょう。その人と出会うことで人生が変わるかもしれないからです。人との出会いは宝物を探し当てるようなものです。素晴らしい先生に出会えたおかげで良い学びが得られたことがあるでしょう。優しい人と出会うことで優しさを教えてもらい人生が変わったことがあるでしょう。その人と出会うことでいつの間にか影響を受け自分の一部となりその後の人生に生かされているのです。あなたの人生を振り返ってみてください。ある人と出会ったことで人生が変わった経験があるはずです。知人や友人、先生や上司、旅先で出会った人。一期一会の出会いであっても影響を受けることがあるものです。そういう過去があったということはこれからも十分起こり得るということです。人と会うときは人生が変わるかもしれないと期待しましょう。本を読むときもワクワクしますでしょう。その本を読むことで人生が変わるかもしれないからです。本は知識や知恵の結晶です。著者の経験を通した教訓が分かりやすく簡潔に書かれています。小説であれば新しい世界に触れられるでしょう。実用書やビジネス書であれば知識や知恵を学べます。自己啓発書であれば新しい生き方や考え方に触れ価値観がガラッと変わり人生の見方まで変わることもあります。本から得られたことによって人生が豊かになりより賢く生きられるようになります。そういう意味において本も宝探しに似ているのです。人も本も人生が大きく変わる可能性を秘めた存在です。人生が変わるかもしれないと期待して楽しむことが大切なのです。まとめ、人と会うときや本を読むときは人生が変わるかもしれないと期待して楽しむ。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その8、ガッツポーズに秘められた力とは。意欲を高めたいときはどうすればいいのでしょうか。ガッツポーズをしましょう。握り拳を作るときは胸を張る、背筋を伸ばす、口角を上げるの3つを心がけてください。できるだけぎゅっと力を込めて握り拳を作り、かっこよくポーズを決めるのです。するとどうでしょう。不思議なことにほんの少し意欲が高まることを実感できるはずです。嘘だと思うならぜひ一度試してみてください。これは身体化認知と呼ばれる現象です。ガッツポーズといえば勝利や達成をした時にするポーズです。ガッツポーズをすることでこの人は今勝利したんだな、何かを達成したんだなと脳が認識します。その結果、脳内でドーパミンやノルアドレナリンが分泌され、気分や意欲の高揚につながります。まだ何もやっていなくても勝利したような気分、達成したような気分になるのです。心と体はつながっています。 心が体に影響するものと思われがちですが、逆のパターンもあり、体が心に影響を及ぼすこともあります。例えば仕事や掃除をするとき、まずガッツポーズをすれば意欲的に取り組めるでしょう。面倒な気持ちが小さくなり、やる気は高まり、前を向いて頑張れそうな気がするでしょう。ぜひ一度、自分の体が心に与える効果を実感してみてください。たかがガッツポーズ、されどガッツポーズ。ぐっと握り拳を作り、背筋を伸ばしてかっこよくポーズを決めてください。よし、やるぞ。と、気合の一言を口に出せば、ますます効果が高まります。あなたの拳はやる気の発電所なのです。まとめ、意欲を高めたいときは、ガッツポーズをしてみる。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その9。非生産的な時間こそ贅沢な余白。スケジュール帳に余白を作ることに抵抗を持つ人がいます。スケジュール帳に余白があると何もしてない、サボっている、無駄な時間と感じ、何か予定を埋めたがろうとするのです。特に時間を効率よく使いたい人は余白イコール生産性のない時間と考えがちです。これは誤解です。私たちは忙しい生活を送っています。ビジネスでもプライベートでもやることが多く、それだけストレスも抱え込んでいます。余白を恐れてぎゅうぎゅうにスケジュールを詰め込むと、常に忙しい状態となり、息つく暇がなくなります。延々と走り続けるマラソンランナーのようになってしまい、最終的にダウンするのです。確かに現代社会は忙しい。だからこそ何もしない時間を作ることも大切です。それが余白なのです。余白だからといって意味がないわけではありません。のんびりする時間であり、ストレス解消の時間でもあります。意識的に何もしない時間を作って、のんびり過ごすことが大切です。スケジュール帳の余白を埋めるのではありません。余白というスケジュールを作ってください。意識的に非生産的な時間を作るのです。余白を作るのが怖いという人は、余白もスケジュールの一つという考え方を持ちましょう。スケジュール帳に余白を作るのも立派なスケジュールです。真っ白で何も書かれていないからといって、無意味な時間というわけではありません。のんびり自由に過ごすという意味があります。余白の時間はのんびり自由に過ごしましょう。ブラブラ散歩をするのもよし。読書や映画鑑賞を楽しむのもよし。カフェでのんびりくつろぐのもよし。もちろん気が済むまでたっぷり寝るのも悪くありません。非生産的な時間ですが、それこそが忙しい現代社会に生きる私たちに必要なことです。意識的に余白を作ることで心にも生活にも余裕が生まれます。積極的に余白を作り、非生産的な時間を楽しみましょう。非生産的な時間こそ贅沢な余白です。まとめ、余白を恐れず何もしない時間を作り、のんびり自由に過ごす。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その10。ベストを尽くしたのなら、結果に関わらず自分にご褒美をプレゼントしていい。仕事がうまくいかなくても自分にご褒美をプレゼントしていいのです。結果が出なかったことが悔しかったり、少し落ち込んだりすることもあるかもしれません。それはひとまず横に置き、一旦忘れましょう。大切なことはベストを尽くしたということです。結果が出たからご褒美、結果が出なかったらご褒美なしではありません。ベストを尽くしたのなら、結果に関わらず自分へのご褒美をプレゼントしていいのです。美味しいものを食べてもいい。欲しいものを買ってもいい。近場の娯楽施設に遊びに行ってもいい。私はよくやったと自分を褒めながらご褒美を堪能してください。自分にご褒美をプレゼントすると気持ちも前向きになります。元気が出てパワーも充電できます。また明日から頑張れるのです。今のうちに仕事後のご褒美をリストアップしておきましょう。この仕事を頑張った後にはご褒美が待っている。そう思うだけでワクワクしてきますね。ご褒美があるおかげで仕事を頑張れるということがあります。まとめ、ベストを尽くしたのなら、結果に関わらず自分にご褒美をプレゼントする。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その11。違和感の3回ルールはトラブル回避のルール。日常で違和感を覚えることはありませんか？例えば人と会った時やお店に入った時です。なんだか嫌な感じがある、なんだか落ち着かないなど、小さなストレスを感じることがあるでしょう。人に対して違和感を覚えることもあれば、場所に対して覚えることもあります。はっきり嫌だ、これが悪いと言えるわけではありませんが、なんだかそわそわして嫌な感じがあるのです。気のせいだろうと無視しそうになりますが、立ち止まって考えてみる価値はあります。性格が合っていないのではないか、環境が合っていないのではないか。違和感があるということは、何かしら合わない理由があるということです。我慢を続けたり、無理に付き合い続けたりしていると、何らかのトラブルを招く可能性があります。違和感はいわば小さく光るアラームです。激しく光っているわけではありませんが、少しでも光っているなら、やはり注意しておくのが得策です。また、心の中で小さな摩擦が生じている状態とも言えます。無視や我慢を続けていると、大きなトラブルに発展することが多いのです。ここでおすすめしたい習慣があります。違和感が3回続いたら、距離を置いてみてください。 違和感が1回や2回あるのはたまたま気のせいという可能性もあります。体調が悪か、多性もあるかもしれません。しかし3回続くとなると、ただの偶然では片付けられません。つまりこれは何かのサインと考えるのが自然です。違和感のある人と付き合い続けてもストレスがたまるだけです。違和感があるのは自分に合っていない可能性があると言えます。違和感を我慢しながら付き合い続けていると、ある時トラブルに発展し痛い目に遭うかもしれません。違和感のある場所にいても落ち着きません。そわそわしてリラックスできず、むしろ気づかれするだけです。無理して居続けると辛い思いをするだけで終わるのです。違和感のあるアイテムもあるでしょう。違和感があるのは自分に合っていないのかもしれません。無理に使い続けていてもイライラするばかりでストレスがたまるだけでしょう。使いにくさのせいで思わぬトラブルにつながるかもしれません。違和感が3回続いたら、これは何かのサインだと思うことです。人であれば距離を置き、場所であれば行くのをやめ、アイテムであれば使用を中止します。もちろん仕事では何でも好きに距離を置けるわけではありませんが、プライベートであればある程度自由に行動できるはずです。明確に理由を口にできなくても、小さな違和感があるなら念のため距離を置いてみるのが賢明です。ストレスが減って心が穏やかになります。後になってあの違和感はそういう理由だったのかと納得するのです。素直に自分の感覚を信じましょう。自分の感覚は自分にしかわかりません。違和感の3回ルールはトラブル回避のルールなのです。まとめ、違和感が3回続いたら気のせいで終わらせず距離を置く。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その12、間違えないと覚えられない。間違えるからしっかり覚えられる。うっかり間違えたらこう考えましょう。しっかり覚える機会になったと。間違えずにできたことはなかなか記憶に残りません。仕事でも旅行でも語学学習でも何でもそうです。焦りや驚きがないからです。問題なくスイスイ進むので感情が大きく動くことがありません。間違えた時こそ記憶に残ります。しまったと焦ったり驚いたりするからです。間違えると誰でもドキッとするので強く印象に残り記憶に深く刻まれるのです。外国人の中には日本語の習得がとても早い人がいます。間違いを恐れず積極的に話すからです。積極的に話すことでもちろん間違えることも増えますが、その分記憶に刻み込まれます。結果として日本語の習得が早くなるのです。間違えたことがない人はいません。間違えた経験はチャレンジした証拠でもあり、しっかり覚える機会でもあります。記憶力アップのためにわざわざ DHA を飲む必要はありません。たくさん間違えるだけでいいのです。おや、しまったと思う機会を増やしましょう。脳にとって良い刺激となり、理解も深まるのです。間違えることを歓迎して、間違えたことを喜び、間違えた自分を肯定しましょう。たくさん間違える人は、たくさん頑張っている人なのです。まとめ、どんどん間違えて焦ったり驚いたりして、しっかり覚えていく。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その13、美食は身近なところにある。美食と聞くと、どんな料理をイメージするでしょうか。豪華な料理だったり、レストランのフルコースだったり、など、高級料理をイメージする人が多いのではないでしょうか。もちろん、それも美食の一つですが、その限りではありません。庶民的な料理の中にも、美食はたくさんあります。例えば、牛丼です。牛丼は本当に美味しいと思いませんか。温かい白米に、ジューシーなお肉の組み合わせはたまりません。卵をトッピングすると、ますます美味しさがアップします。世の中にこんな美味しいものがあっていいのだろうか、と焦点してしまうほどです。シンプルな牛丼でも十分美味しいし、お腹も心もしっかり満たしてくれるのです。高級料理だけが美食ではありません。うどんやお寿司、カレーやラーメン、ハンバーグやオムライス。自分が美味しいと感じるなら何でも美食です。もちろんシンプルな卵かけご飯も自分が美味しいと感じるなら、れっきとした美食なのです。この事実に気づけば、美食は手頃な値段で楽しめるし、毎日味わうこともできます。世間の常識に惑わされてはいけません。美食は値段や評判で決めるのでもありません。自分が美味しいと感じるならそれが正解です。自分の舌を信じましょう。美食は身近なところにあるのです。まとめ、自分の舌を信じて身近なところにある美食に気づく。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その14、見るのとやってみるのとでは天と地の差がある。ゴルフをやったことはありますか？テレビではプロゴルファーが簡単にまっすぐ飛ばしています。ゴルフクラブを軽くスイングすると、ボールが風を切ってまっすぐ飛んでいき、あっという間に見えなくなります。ゴルフって簡単そうだな。そう思っているなら誤解です。いざやってみると、その難しさを痛感します。そもそもゴルフクラブをゴルフボールに当てるのさえ大変です。当たったとしてもなかなかまっすぐ飛びません。ゴルフってこんなに難しいのか、と考えが改まります。 アイススケートをやったことはありますか？テレビではプロ選手たちが氷の上をスイスイ滑っています。ステップを踏んだりスピンや3回転ジャンプをかっこよく決めたりしているのを見たことがあるでしょう。ところがいざ自分が滑ってみるとその難しさを痛感します。初めてだとなかなか前に進まず、普通に滑るだけでも大変です。足元がふらついてなかなかうまく滑れません。油断するとつるっと滑って転んでしまいます。氷の上を滑るってこんなに難しいのかと痛感します。この難しさを知るとフィギュアスケーターたちの演技がいかにすごいのかがわかります。3回転ジャンプが神業に思えるでしょう。プロ選手が4回転ジャンプを決めるとニュースになりますが、確かにそれだけのことはあると納得できるのです。体験は理解を深める一歩です。何でもそうですが、見るのとやってみるのとでは全く違います。見た感じでは簡単そうでも、いざやってみると意外と難しくて苦労させられます。何でも身をもって体験してみることです。そしてぜひその難しさを身に染みて理解することが大切です。実際やってみてその難しさや大変さを理解すると今後見る目が変わります。プロがプレーしているところを見たとき、改めて心からすごいと感心するでしょう。体験した人ほどその感動が大きくなるのです。まとめ、見ているだけで終わらせず、実際に自分もやってみる。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その15。湯船に浸かるバスタイムは贅沢なハッピータイム。幸せな時間は身近なところにあります。その一つはお風呂の時間です。温かいお湯に浸かってのんびりしているときは至福の時間です。全身がお湯に包まれ気持ちがいいなと思うでしょう。日中の緊張が解け、心も体もリラックスできます。しばらくすると全身から汗が吹き出してきます。一日の疲れが汗と共に流れます。お風呂から出る頃には体が軽くなっているのです。日常の何気ないバスタイムですが、心から幸せを感じるでしょう。忙しい日々を送っている人はささっとシャワーで済ませることが多いでしょう。もちろん時短という点ではシャワーが便利ですが、いつもシャワーばかりでは要注意です。シャワーの場合、体の汚れは取ることはできても、なかなか疲れまでは取れません。きちんと体が温まらず、しっかり汗もかけません。何より幸せを感じる機会も減ってしまいます。毎日シャワーを浴びている人も、たまには湯船に浸かってのんびりしましょう。ぬるま湯で半身浴をするのもよし。のんびり湯船に浸かりながら、ああ幸せだなと思うだけでいいのです。幸せを感じる機会が増え、元気も出てくるでしょう。日常の何気ないバスタイムですが、同時にハッピータイムにもなっていることに気づいてください。湯船に浸かるバスタイムは贅沢なハッピータイムなのです。まとめ、湯船に浸かるバスタイムは贅沢なハッピータイムとして楽しむ。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その16。ピンときたものの中に人生を豊かにするヒントがある。書店で本を見ているとピンとくる一冊を見つけます。映画のラインナップを見ているとピンとくる作品を見つけます。ピンときたら、あなたにとって人生を豊かにするヒントがあると言えます。ピンときた意味や理由は説明できなくてもいいのです。興味関心の初期段階は霧のようにモヤモヤしていて、自分でもうまく理由を説明できないことがほとんどです。自分でもよくわからない、とにかくピンときた、気になって仕方ないという感覚なのです。ピンときたものは心の金銭に触れたものです。少なくとも自分の中で何かが反応したのは間違いありません。ピンと来るものがあれば気のせいで終わらせず、ぜひそれに近づいて触れてみてください。書店でピンと来る本を見つけたら買ってみましょう。きっと大切な知恵や気づきが得られるでしょう。映画でピンと来る作品に出会ったらぜひ鑑賞してみましょう。きっと有意義な時間を過ごせるでしょう。ピンと来る展覧会を見つけたらぜひ足を運んでみましょう。新しい世界を知って来てよかったと満足できるでしょう。実際それに触れてみると、なるほど、私がピンと来たのはこういうことだったんだねと思うでしょう。意味や理由は後からわかるのです。実際に触れてみた結果、外れであってもいいのです。少なくとも経験が残ります。それは大切な財産となり、今後の自分の人生に役立つのです。ピンと来たらその感覚を信じましょう。まとめ、ピンと来たらそれに近づいて触れてみる。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その17。注意するのはすごいと思われたい気持ちだけではない。普通に見られたい気持ちにも注意。お金がたまらないのは見栄出費があるからです。すごいと思われたい気持ちがあると何かと出費がかかります。高級時計や最新ガジェット、かっこいい車や大きな家などに手を出すことになります。もっともっとが止まりません。余計な出費が増えるばかりとなり、結果としてお金がたまらないのです。見栄を張るとお金がたまらない話は、賢明なあなたならすでにご存知のことでしょう。では、すごいと思われたい気持ちを捨てれば、見栄出費がなくなるかというと、そうではありません。普通に見られたい気持ちにも注意が必要です。 普通ならいいじゃないか。どこに問題があるの？節約できるんじゃないの？と思うかもしれません。普通に見られるためとはいえ、実は意外とお金がかかるものです。例えばファッションです。普通に見られたいと思ってよくあるファストファッションを選ぼうとします。確かにファストファッションは手頃な価格ですが、全てが安いとは限りません。いい値段がするものもあります。何着も買うとなると大きな出費となるでしょう。そこで考え方を変えてみてください。自分さえ良ければ古着という選択肢も悪くありません。古着によっては驚くほど安く手に入ります。すでに使用感があってシワもあるかもしれませんが、自分さえ良ければ OK です。古着とは思えないほど綺麗な状態のものもあるでしょう。人から譲ってもらうのも悪くありません。アパートもそうです。普通に見られたいからといって平均相場のアパートである必要はありません。安アパートや古いアパートでもいいのです。周りからボロい、みっともないと思われるかもしれませんが、自分が納得しているなら問題ありません。安アパートや古いアパートでも住めば、と、です。特に一人暮らしの場合、4畳半でも暮らし方によっては十分生活できます。持ち物が少ないならむしろスペースは余るでしょう。家賃は大きな固定費の一つなので、安いところに住めばぐっと固定費を下げられるのです。見栄出費に注意しましょう。すごいと思われたい気持ちだけが見栄ではありません。普通に見られたい気持ちも見栄の一つです。平均に合わせる出費とはいえ、人によって痛いと感じることもあるはずです。今一度本当に普通を装う必要があるのかと自問自答してみてください。普通にこだわる必要はありません。自分さえ良ければ人並み以下の選択も悪くありません。普通に見られたい気持ちを捨て、さらに生活水準を下げるとお金がぐっと貯まるのです。まとめ、見栄を張る出費だけでなく、普通にこだわる出費にも注意する。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その18、桜島の噴火に学ぶ健康習慣とは。鹿児島にある桜島は日頃からよく噴火しています。桜島は活火山です。小さな噴火なら日常茶飯事です。年間の噴火回数は平均して200回とされています。ざっくり2日に1回のペースです。普通の感覚なら山が噴火すると大変だ、避難が必要だ、と大騒ぎするところですが、桜島の周辺住民は至って冷静です。桜島の噴火は日常の一部なので、ああ、また、か、という感覚で受け止めます。特に驚くことも慌てることもなく、普段と変わらない生活を送るのです。逆に噴火しない期間が長くなる方が住民たちはかえって不安になります。最近噴火していないけど大丈夫だろうかと心配し始めるのです。噴火していない時期が長くなればなるほどエネルギーを溜め込んでいることになるので、いざ噴火すると規模が大きくなります。まさしくドカンとなるのです。噴煙が高く立ち上り、火山灰の掃除が必要になったり、交通機関に影響したりなど大変なことになります。時には大きな噴石が飛んできて危険です。住民生活への影響が大きくなるのです。日頃からよく噴火する桜島から学べることがあります。桜島の噴火はいわばストレス発散のようなものです。日頃から小さく噴火していれば大噴火を起こすことはありません。ギリギリまで溜め込むのが危ないのです。これは人間も同じです。ストレスはギリギリまで溜め込んでから対処するのではありません。大きく爆発することになって体に悪く、周りにも迷惑をかけます。限界に達してパタリと倒れることもあります。大切なことは定期的にストレスを発散し、溜め込まないようにすることです。この前もストレス発散したばかりなのに、と思うくらいでちょうどいいのです。日頃からこまめに発散させておけば、大爆発は起こりません。桜島を手本にしながら、今日もストレスを解消させましょう。まとめ、日頃から定期的にストレスを発散させて、溜め込まないようにしておく。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その19。SNS に抵抗があるなら、無理に利用する必要はない。世間で今広く利用されているものの一つといえば SNS です。X、Facebook、Instagram、TikTok。学生から社会人まで幅広い世代に人気で、今や世界中で盛んです。利用者が多いので、きっとあなたの周りでも利用している人が多いでしょう。一つだけでなく複数の SNS を同時に利用している人もいるはずです。みんなやってる。私もやらなきゃ。流行に乗り遅れる。と思うこともあるかもしれません。もちろん興味があればどんどんトライすればいいのです。SNS を始めると多くの人とつながれるメリットがあるのも事実です。しかし多くの人がやっているからといって無理してやる必要はありません。周りに流されて行動すると思わぬストレスに悩まされ後悔することがあります。興味がない、やりたくないと思うのなら利用しないのもありです。多くの人がやっていると自分もやらなければいけないような気がしますが、そんなことはありません。SNS は権利であって義務ではありません。やるのも自由ですが、やらないのも自由です。抵抗があるなら、あえてやらないのも良い選択です。SNS はメリットばかりではありません。 多くの人とつながれる一方で余計なストレスを抱えることになることもあります。いざ始めてみると意外と村社会ということもあります。SNS 上の人間関係に悩まされることもあるかもしれません。いわれのない誹謗中傷を受けることもあるでしょう。100の褒め言葉があっても、たった一つの誹謗中傷でせっかくのポジティブが帳消しにされてしまうのです。表向きはコミュニケーションツールですが、実際は承認欲求を満たすためのツールになっているケースも見られます。キラキラした人たちを見ることで劣等感が刺激され、かえって自分に自信をなくすこともあります。やりたくないなら無理にやる必要はありません。初めて見たものの自分には合わないな、特に必要ないな、と思ったらすぐやめることです。自分の意思で選択できる人は強い人です。やる、やらないの選択を周りに流されず自分の意思で決めることができているのです。まとめ、SNS の利用は周りに流されるのではなく自分の意思で選択する。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その20。年齢は人生を重ねてきた数字と考えることでポジティブになれる。年齢を重ねるにつれ自分の年齢に関心を示さなくなる人が増えるように思えます。若い頃は1年ごとに誕生日を祝いました。誕生日にはきちんとイベントを作っていたし、立派な誕生日ケーキも用意していました。もちろん自分の年齢もしっかり覚えていました。年齢を聞かれても即答できました。ところが大人になって中年と言われる年齢に差し掛かると誕生日に関心を示さなくなる人が増えます。祝うような年齢でもない。特に誕生日はイベントはない。いい年して誕生日ケーキなんて。自分の誕生日に対して冷めた見方をしているのです。人によっては自分の誕生日を忘れている人もいます。年齢を聞かれたとき、何歳だっけ?と孫つき即答できないのです。それは老いることに対してネガティブな感情を持っているからです。老いることイコール悪いことという認識でいるからです。メディアでは若い人を中心に取り上げ、若いことが正義と言わんばかりのメッセージに溢れています。いつの間にか老いることは悪いことというネガティブな価値観が刷り込まれてしまうのです。そこでこう考えてみましょう。自分の年齢を丸々年、人生を重ねてきたと表現するのです。例えば45歳なら45年人生を重ねてきたと表現しましょう。60歳なら60年人生を重ねてきたと表現し、75歳なら75年人生を重ねてきたと表現します。こう考えると年齢が誇らしい数字に思えてきます。木の年輪をイメージしてみてください。木は年輪を重ねるほど味わい深くなるように、人も年齢という年輪を重ねるほど味わい深くなります。長く生きていることはそれだけ人生を重ねてきた証拠です。山あり谷ありの人生を乗り越えながらここまで歩んできています。命の炎を燃やし続け、それだけの歳月を重ねてきています。これまでの人生を振り返り、停滞の時期もあれば、思うようにいかなかった時期もあったかもしれません。それでも、めげず、立ち上がり、人生を重ねてきているのです。老いることを恐れるのではありません。長く生きていることに誇りを持つのです。丸々年、人生を重ねてきた、と考えることで、自分の年齢に誇りを持ってください。自分の年齢に対してポジティブな気持ちでいられます。誕生日を祝いたいと思うようになるし、自分の年齢も、きちんと覚えられます。シミやシワが増えたとしても、それ自体が健康に悪影響を及ぼすわけではありません。シミやシワは年齢を重ねれば誰にでもできるものです。大切なことは人生という名のマラソンをいかに長く走り続けるかです。まだまだこれからという前向きな気持ちでいられるようになります。年齢は人生を重ねてきた数字と考えることでポジティブになれるのです。まとめ、年齢は人生を重ねてきた数字と考え誇りを持つ。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その21。あくびは嘘をつかない。ふとあくびが出てしまうことがあるでしょう。大きく口を開けて深呼吸をします。あくびをすると気持ちよくて頭もすっきりするでしょう。ではなぜあくびが出たのでしょうか。特別なことではない、よくあることと深く気に留めることなくそのままスルーしがちですが、ここがポイントです。確かによくあることかもしれませんが、何の意味もなくあくびが出ることはありません。あくびが出るのにはいくつかの理由が考えられます。一般的にあくびは酸欠状態になっている脳が酸素を取り込むためにする生理現象とされています。脳が必死に酸素を取り込もうとして強制的に体を動かしているのです。ここから読み取れることがあります。あくびをしたということはまず睡眠不足なのかもしれません。自分では十分睡眠が取れていると思っていてもあくびが出ているのなら睡眠不足の可能性があると言えます。6時間も寝たのにと思っているなら6時間では足りないのです。8時間寝ているのにあくびが出るのなら実は浅い睡眠が多いのかもしれません。あるいは退屈だと感じているという見方もできるでしょう。自分では普通に感じていてもあくびが出て止まらないなら本音として退屈に感じているのです。映画鑑賞中にあくびが止まらないなら途中であっても鑑賞を中断した方がいいかもしれません。自分の正直な状態をあくびから教えてもらいましょう。あくびが出るイコール体からのメッセージです。 今の自分の状態を知るヒントとして役立ちます。特にあくびが何度も繰り返し出るのなら、体が必死に訴えかけてきていると言えます。あくびはいつも正直です。あくびは嘘をつかないのです。まとめ、あくびが出たらその理由を考えてみる。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その22位。恥ずかしいことをしたら笑うチャンス。方法を知らなくて、うっかり恥ずかしいことをしてしまうことがあるものです。もちろん悪気はありません。自分の無知のせいで醜態を晒してしまうことがあるでしょう。赤面するようなことをしたときは、穴があったら入りたい気持ちになるものです。恥ずかしいことをしてしまったときは、自分で自分のことを笑ってしまいましょう。人から笑われるのは嫌なものですが、自分で自分を笑うなら平気です。恥ずかしい気持ちが吹き飛びます。さらに、楽しい気持ちも湧いてきます。恥ずかしさを笑いに変えてしまいましょう。笑ってごまかすようにも思えますが、悪くありません。その場が、パッと明るくなります。それもまた、笑う機会を増えることにつながるのです。恥ずかしいことをしたとき、見方を変えれば、良い経験をした、とも言えます。次から気をつけよう。次からこう振る舞おう。と思えるので、意識も高まります。しっかり身に染みるので、良い教訓となり、一歩成長できるのです。話のネタにもなります。今度人に会ったら、こんな恥ずかしいことをしちゃったよ、と話せばいいのです。話すことで相手にも笑ってもらえるし、自分もまた笑えるのです。恥ずかしいことをしたら笑うチャンスなのです。まとめ、恥ずかしいことをしてしまったら、自分で自分のことを笑ってしまう。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その23。家康は、あえて、かっこ悪い自分を描かせた。一生の戒めとして、あえて、かっこ悪い自分を残そう。徳川家康の、しかみぞうという絵をご存知ですか？戦に敗れ、恐怖のあまり、顔を歪めている姿です。検索してみると具体的な絵が出てくるので、よかったら、チェックしてみてください。一風変わった絵なので、きっと、印象に残るはずです。1572年、徳川家康は、三方ヶ原の戦いで、屈指の名将として知られる武田信玄率いる武田軍と戦いました。しかし、強力な武田軍に敗れ、大敗を喫しました。面白いのはここからです。家康は、なんとか、命からがら浜松城に帰りました。この時の恐怖、悔しさ、情けなさを忘れないようにするため、絵師に自分の格好悪い姿を描かせたと伝えられています。それが冒頭の、しかみぞう、です。家康は、一生の戒めとして、折に触れてこの絵を見返したと言われています。絵師に描かせるなら、普通はかっこいい姿を描かせるものですが、家康は、あえて、格好悪い姿を描かせました。これは、なかなか、できることではありません。しかも、武将、という立場であれば、なおさらです。こうした逆転の発想ができるところが、家康の優れたところです。私たちが自分の姿を残すといえば、普通はかっこいい姿でしょう。笑っている自分、かっこいい自分、ガッツポーズを決めている自分。勝利や成功をした時の自分を残すことが多いでしょう。しかし、時には、あえて、かっこ悪い姿を残すことにも大切な意味があります。泣いている自分、怖がっている自分、苦しんでいる自分。特に、失敗や敗北の後こそ、シャッターチャンスです。家康がそうであるように、折に触れて見返すことで、一生の戒めになるからです。今では幸い、スマホで簡単に自撮りができるようになりました。家康が、しかみぞうを残したように、あなたも自分の、しかみぞうを残してください。戒めとして後から振り返るようにするためです。辛くて思い返したくない姿かもしれませんが、戒めにするなら、この瞬間こそ、ベストです。撮りたくない瞬間かもしれませんが、残すべき瞬間です。見返すたびに、当時の感情を思い出します。本当に、辛かった。悔しかった。二度と、あんな目に遭いたくない。と、気持ちが引き締まるのです。ご存知の通り、家康はその後、関ヶ原の戦いを経て、江戸幕府を開きました。教科書に載っていないところで、家康のしかみぞうが役立っていたのかもしれません。まとめ、あえて、かっこ悪い自分の姿を残し、一生の戒めとして役立てる。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その24。本当に好きなら、値上げがあっても離れない。映画館の値段が上がっています。来月から鑑賞料金を改定します。一部値上げとなりますという告知を目にすると、と驚かされるものです。値上げによって経済的に厳しくなるのは間違いありません。物価高騰によりいろいろなものの値段が上がっていて、中には趣味に影響が及ぶことがあるでしょう。値上げがあったとき、2通りの人に分かれます。 1. 値上げがあって行かなくなる人。 2. 値上げがあっても今まで通り行き続ける人。値上げをきっかけに行くのをやめる人は少なくありません。経済的な事情が苦しいとき、やむを得ずやめるしかないという決断もあるでしょう。優先度の低いことなら、節約のため一時お休みすることもあるはずです。しかし、値上げがあったくらいで離れてしまうなら、その程度の気持ちなのです。本当に好きな人は、値上げがあっても離れません。 本当に映画が好きな人は鑑賞料金が値上げされても行き続けます。ディズニーランドが本当に好きな人は入場料が値上げされても行き続けます。ヨガを心底愛している人なら授業料が値上げされても通い続けます。本当に推しが好きな人ならチケット代が値上げされてもファンであり続けます。頻度を減らすことはあってもやめることはありません。他のことを削ってでもお金を捻出します。最初からやめるという選択肢がありません。行く人は行くのです。あなたが今好きで楽しんでいることは値上げがあった時続けるでしょうか。それともやめてしまうことでしょうか。本当に好きかどうかは値上げがあった時にわかります。値上げがあれば試されていると思うことです。値上げがあっても離れないなら本当に好きな証拠だと言えます。心から愛していることを見つけられていてすでに幸せなのです。まとめ、本当に好きなことなら値上げがあっても続ける。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その25。人生最大の奇跡とは？奇跡が起きないかな。大きな奇跡に巡り合ったことがない。なかなか奇跡に恵まれなくて嘆いている人がいます。そんな人は大きな奇跡を見落としています。自分にとっては当たり前すぎることで普段気に留めることがなくすっかり見過ごしているのです。それは自分がこの世に生まれてきたことです。生物学的に見ると自分が生まれてきたことという事実には膨大な数の偶然が重なっています。両親や祖父母がいるおかげもありますが、もっと遥か昔まで遡って考えられます。地球の誕生はおよそ46億年前と言われています。およそ40億年前、海で原始的な生命が誕生した後、長い歳月をかけ、生命は様々な形へと進化を遂げてきました。人類の歴史はおよそ700万年前まで遡ると言われています。その間、地球上では大変動があったり、激しい生存競争もあったりしました。そうした困難を私たちの祖先はすべて乗り越えてきました。途方もなく、長い歳月の中、命のバトンリレーが一度も途切れることなく続いてきた結果、あなたは今、ここにいるのです。これは奇跡としか言いようがありません。この世に生まれてきたことは当たり前すぎて私たちは普段気に留めることがありません。しかしこれこそが人生最大の奇跡です。生まれた瞬間に人生最大の奇跡に巡り合っています。そういう意味では世の中にいるすべての人は素晴らしい奇跡を一度は経験しているのです。すでに自分の身に起こった奇跡に気づいてください。この事実に気づけば今ある人生が少し違って見えてくるはずです。自分自身が奇跡の存在なのです。まとめ、この世に生まれてきたという人生最大の奇跡に気づく。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その26。人に言われて選んだ正解より自分が選んだ間違いの方が成長につながる。人に言われて選んだ正解と自分が選んだ間違いの2つがあります。どちらの方が成長につながっているでしょうか。ズバリ自分が選んだ間違いの方です。私たちは間違えてはいけない。正解さえすればいいと考えがちです。しかし、そうではありません。人に言われて選んだことは、たとえ正解であっても、自分で考えて選んだわけではありません。あくまで人に言われた通りにしただけです。考えていないので思考力が鍛えられていません。そのため、なぜそれを選んだかを説明できません。自分で決断もしていないので、決断力も鍛えられていません。結果は正解であったとしても、言われた通りにしただけという状態なので成長がないのです。一方、自分が選んだ間違いは、自分の頭で考えた結果です。自分がじっくり考え抜いた上での選択なので思考力が鍛えられています。さらに自分の責任で決断しました。自分で決断したので決断力も鍛えられています。自分の責任で決めたことだからこそ間違いに対して真摯に向き合えます。どこがいけなかったのか、どうすればよかったのか、次から気をつけようと本気で改善に取り組みます。痛みが伴っているので記憶にも深く残ります。間違えたことが経験となり今後の糧となるのです。結果だけに惑わされてはいけません。間違いより正解の方が価値があるように思えますが、本当に大切なのはどんなプロセスでそれを選んだかです。いかに自分の頭で考えるか、自分で決断するかです。結果は間違いだったとしても、そのプロセスには大きなプラスがあり、成長へとつながっています。人に言われて選んだ正解より、自分が選んだ間違いの方が成長につながるのです。時には自分の知識や経験だけでは足りず、人に聞くこともあるかもしれません。もちろん人の意見を頼りにするのはいいのですが、鵜呑みにするのではなく、あくまで参考にしましょう。人の意見を参考にした上で自分が考え、自分が決断するのがベストです。まとめ、人に言われて選んだ正解より自分が選んだ間違いを大切にする。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その27。花はなぜ美しいのか。花は常に本番で生きています。咲くという練習はしません。常にベストを尽くしていて、リハーサルなしの一発勝負で咲いています。うまく咲けなかったから花びらを閉じて最初からやり直そうということはありません。 一度咲いたらそれきりです。だからこそ咲くときは悔いがないよう花びらをいっぱいに広げます。だから花は美しいのです。花は常に本番の姿勢で咲いているからこそ見る人の心を打つのです。私たちの人生も同じです。人生は一度しかありません。今この瞬間も今日という一日も人生に一度きりです。昨日の過ごし方に納得できなかったから過去に戻ってやり直そうは残念ながらできません。過ぎ去った時間は戻ってきません。人生にもリハーサルはないのです。花が一度きりの開花に全力を尽くすように、私たちも一度きりの人生に全力を尽くしましょう。人生に二度目はない、今この瞬間は人生で一度きりという事実をしっかり心に刻み込むことです。あなたの何気ない日常を思い出してください。仕事、勉強、会話、食事、運動、睡眠、趣味。何気なく過ごしているように見えて、実はどれも本番です。常に本番の姿勢を持てば、おのずと生き方が真剣になるのです。人生という名の素晴らしい花を咲かせましょう。まとめ、常に本番という姿勢で真剣に生きる。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その28、人生は再発見のためにある。昔読んだ本を読み返してみると、以前気づかなかったことに気づきます。同じ内容を読んでいるはずなのですが、慣れや成長のおかげで以前理解できなかった部分がわかるようになっているのです。こういう意味だったのか、という驚きがあります。特に教科書系の読み物は繰り返し読むことが重要とされています。理解が深まるにつれ、より深く内容を理解できるようになるのです。昔見た映画を再鑑賞すると、1回目には気づかなかったところに気づけます。この人はこんな動きをしていたのか。このセリフには別の意味もあったのではないか。2回目はすでにあらすじや結末が分かっているので、別のところに目を向ける余裕ができます。その結果、1回目とは違った印象を受け、映画をより深く味わえるようになるのです。同じ場所に旅行すると、1回目とは違った印象を受けます。初めて来た時はその場所の様子や雰囲気を知るだけで精一杯でした。2回目の訪問ではすでにどんな場所か知っているので、別のところに目を向ける余裕ができ、新しい発見があります。同じ場所でもいろいろなお店があって、前回とは違ったお店に入ることもできるでしょう。同じ本を繰り返し読んでもつまらない、映画を再鑑賞しても仕方ない、同じ場所に行っても面白くないは誤解です。同じ本を繰り返し読むのが良い、映画を再鑑賞することに意味がある、同じ場所に行くのが面白いが正解です。2回目だからこそ受ける印象や気づける発見があります。本でも映画でも旅行でも何でもすでに経験があるからといって満足しないことです。見るものは同じでも見る角度が変わると見える景色が変わります。1回で十分と言わず、ぜひ2回目も味わっていきましょう。きっと意外な発見があるでしょう。さらに3回目以降になるとさらなる発見があるでしょう。人生は再発見のためにあるのです。まとめ、本、映画、旅行は一度で満足せず繰り返しを楽しむ。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その29、楽しい時間を過ごすのにお金はかからない。楽しい時間を過ごすにはお金が必要と思っていないでしょうか。いいえ、それは誤解です。楽しい時間を過ごすだけならそれほどお金はかかりません。そもそも0円でできることも少なくありません。もちろん娯楽施設に行ったり料理やショッピングを楽しんだりするならお金は必要です。しかしお金がかからなくても楽しい時間を過ごすことは可能です。例えば散歩を楽しむのは0円でできます。おしゃべりを楽しむのも0円。図書館で読書を楽しむのも0円。ペットと遊ぶのも0円。ジョギングやランニングを楽しむのも0円。トランプゲームやキャッチボールを楽しむのも0円。ラジオ体操やストレッチ体操を楽しむのも0円。瞑想を楽しんだりぼーっとした時間を楽しんだりするのも0円。こうした楽しみ方ならお金はかかりません。どれも年齢に関係なく楽しめることも魅力です。贅沢をするならお金は必要ですが、楽しい時間を過ごすだけなら実はそれほどお金はかからないのです。費用がかからないということは楽しみ放題ということです。何回楽しもうと何時間楽しもうと0円というのはなんて素晴らしいことなのでしょう。思う存分気が済むまで満喫できるのです。楽しい時間を過ごすにはお金が必要という思い込みがあるなら今すぐ捨ててください。そしてお金のかからない楽しみ方を身につけましょう。論語には貧しにして楽しむという考え方があります。貧しくても楽しみながら生きていくことはできる、そういう知恵や生き方を身につけようという教えを説いた言葉です。お金のかからない楽しみ方を知っていると選択肢が広がって人生の幅もぐっと広がります。経済的に厳しい状況であっても人生を満喫することはできるのです。まとめ、お金のかからない楽しみ方を身につける。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その30、いつの間にか手際が良くなっていることに気づく。仕事における成長はいつもはっきりわかるとは限りません。 日々少しずつ成長することはなかなか実感しにくいことがあります。例えば、手際です。突然、手際が良くなることはありません。手際は少しずつ良くなっていくものです。今日初めて取り組み、明日にはベテランレベルの腕前ということはありません。仕事に慣れてくるにつれて手際が良くなり、かかる時間が少しずつ短縮されていきます。それゆえに自覚しにくいという難点があります。きちんと仕事の手際は良くなっているのですが、自分ではその向上に気づかず、特に変わっていないと錯覚しがちなのです。ではどうすれば気づけるのか。自分が仕事で成長できているのか不安になった時は、初めてその仕事に取り組んだ時のことを思い出してください。最初と今とを比べてみるのです。初めて取り組んだ時に比べて今は随分早くできるようになったなと気づくはずです。例えば最初30分かかっていた仕事が20分でできるようになったら、それだけ手際よくこなせるようになったということです。それが成長です。わずかな短縮であっても手際が良くなっている証拠です。昨日と今日とではなかなか違いがわかりにくくても、最初と今とを比べれば変化幅が大きいのではっきりわかるはずです。初回と比べ半分の時間でこなせるようになったら、手際が2倍良くなっていると言えます。3分の1の時間でこなせるようになったら、手際が3倍良くなっていると言えるでしょう。どれだけ手際が良くなっているのか、感覚ではなく数字として把握できるようになります。これに気づけば、きちんと成長できていることを実感できて安心できます。仕事に対しても自信がつくのです。こうした振り返りができるようになるためにも、日頃から仕事の所要時間を記録して定期的にチェックするといいでしょう。まとめ、手際が良くなっていることに気づけないときは、最初と今とを比べてみる。振り返りやすくするために日頃から仕事の所要時間を記録しておく。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。まとめ。その1。自分の本音を聞き、自分に正直に生きる。その2。人から影響を受けても流されず自分の生き方を大切にする。その3。いいなと思った自分を信じて即行動に移す。その4。時間があっという間に感じたら充実した時間だったと気づく。その5。自分への応援も忘れない。その6。ピンとこなくてもやってみる。その7。人と会うときや本を読むときは人生が変わるかもしれないと期待して楽しむ。その8。意欲を高めたいときはガッツポーズをしてみる。その9。余白を恐れず何もしない時間を作り、のんびり自由に過ごす。その10。ベストを尽くしたのなら結果に関わらず自分にご褒美をプレゼントする。その11。違和感が3回続いたら気のせいで終わらせず距離を置く。その12。どんどん間違えて焦ったり驚いたりしてしっかり覚えていく。その13。自分の舌を信じて身近なところにある美食に気づく。その14。見ているだけで終わらせず実際に自分もやってみる。その15。湯船に浸かるバスタイムは贅沢なハッピータイムとして楽しむ。その16。ピンときたらそれに近づいて触れてみる。その17。見栄を張る出費だけでなく普通にこだわる出費にも注意する。その18。日頃から定期的にストレスを発散させて溜め込まないようにしておく。その19。SNS の利用は周りに流されるのではなく自分の意思で選択する。その20。年齢は人生を重ねてきた数字と考え誇りを持つ。その21。あくびが出たらその理由を考えてみる。その22。恥ずかしいことをしてしまったら自分で自分のことを笑ってしまう。その23。あえてかっこ悪い自分の姿を残し一生の戒めとして役立てる。その24。本当に好きなことなら値上げがあっても続ける。その25。この世に生まれてきたという人生最大の奇跡に気づく。その26。人に言われて選んだ正解より自分が選んだ間違いを大切にする。その27。常に本番という姿勢で真剣に生きる。その28。本、映画、旅行は一度で満足せず繰り返しを楽しむ。その29。お金のかからない楽しみ方を身につける。その30。手際が良くなっていることに気づけないときは最初と今とを比べてみる。振り返りやすくするために日頃から仕事の所要時間を記録しておく。